皆さんこんにちは。今日は素晴らしい時を与えられまして、私も一緒に考えながらこの教会とケアについて一緒に、考えていきたいなと思っています。スライド見ながら一緒に考えていきたいと思うんですが、まず私自己紹介からいきたいと思うんです。私は今お祈りしてくださいました庄司先生の、20歳ぐらいの時からですね、大変にお世話になってまして、本当に庄司先生が呼んでくださるところならばどこでもという感じで、本当にいつもいつもお世話になっているというところです。今日こうして共に、集えること本当に嬉しく思っております。私今紹介されたように名前ですね、よく、間違えられるんですね。私この東京キリスト教大学というところで一応教えてるんです。でそこで、私大先輩にいまして、稲垣先生なんですね。大変有名な先生で哲学者なんです。その先生が本を書いてくれて、私に封筒でこう書いて名前をくれたんで、本もくれたんです。そこにこう書いてあったんです。佐々木災い先生って書いてあったんですいやー、哲学者ですね。私のことをそう思ってたんだろうなと思いながら、それから仲悪くなりましてですねというのは冗談ですが、今日災いにならないようにやっていきたいなというふうに思っています。私、今どんなことをやってるかというと、もともとは宗教法人で、福祉を、教会の設立と同時に立ち上げていました。今は後で話しますが、諸問題がありまして NPO 法人の方で代表というところで今やらせていただいているということになります。あるいは介護福祉の大学、専門学校、社会福祉の大学、そんなところでも教えているというのが私の仕事です。またスピリチュアルケアを教える講師でもあり、また、日本キリスト教団の御嶽町教会とか、東京の田園調布教会の、教会の皆さんが中心になって行っている社会福祉法人アイリン会というところの理事もやらせていただいています。あるいは職能団体の日本介護福祉会というのがあるんですが、そこでも研修担当委員ということで、そんな委員もやりながら、今年度のですね、全国大会では私一応座長というところで一応そんな役割もさせていただいているということです。そして講演をやったり、あるいはほんの少し牧師もやらせていただいたりというところで今あるというのが私の状況です。資格としましては、介護の資格は、ほとんど持ってまして、ケアマネージャーを今現場でやりながら、牧師もやりながらというところで進めているのが私です。で、私、ずっとですね、全国社会福祉協議会という社協が全国にあるんですが、そこで、毎月ですね、6年間書かせていただきまして、教会での働きをですね、雑誌に載せて月刊誌に載せたものを集めたのがこの本になっています。人は命だけでは生きられない、今日はその命だけでは生きられない教会にとって大事なものを一緒に分かち合いたいなというふうに思っています。そして後ろにも本が今日持ってきましたので、もしよろしければ1200円のところを皆さんのご厚意で1200円でいらしていただきたいなというふうに思っております。そんなところはさておきまして、実は私そんなこと言っても、もともとは、高校時代はヤンキーだったんです。私も日本キリスト教団の、静岡の方で救われまして、小さな教会でしたけれど、そんな高校時代、過ごしながら、パンチパーマをかけながら教会に通っていたというのは私の実情です。ですから、あまり大した話はできないかもしれませんが、今日一緒に、福祉のこと、そしてケアのこと、教会のことを共に考えていきたいというふうに思っています。そこで、考えるのは私ではなくて皆さんですので、今超高齢化社会で困っていること、教会のこと、家族のこと、知り合いのこと、何かないでしょうかね。4人1組や3人1組横の列で少し、2分間で分かち合っていきたいなと思います。特に教会のことで、今高齢化のことで困っていることは何か、そんなことを 少し分かち合ってから始めていきたいと思います。それでは時間を2分差し上げますので、ちょっと分かち合ってみてください。お願いいたします。ありがとうございます。いろんな問題がありますよね。高齢者のことで困ることはいっぱいありますが、喜ばしいことっていうのはなかなかこう少ないなというのが、教会や家のこと、また周りの話じゃないかなと私は思います。さあ、その高齢者についてなんですが、戦後復興を遂げながら、今は大都会になり豊かになったと言われています。でも本当に豊かになったのかというと、なかなかその豊かさというのは実感できないというふうに思うんです。その復興を立ち上げ中心になってきた高齢者、今どのくらいいるかというと3000万人を超えています。総人口の 24.1%、 4人に1人が高齢者なんです。ここにいる方はちょっともっと、高齢者が率はお高いですが、本当に多いということが言えるんじゃないかなと思うんです。そしてその中で介護を必要とする人ですね、介護を必要とする高齢者の数というのは554万人ですね。高齢者の約 18%、 2割の方々が、介護を必要としていると言われています。ちなみに高齢者というと何歳かというと65歳なんです、ね、いや、私は高齢者じゃなかったと思っている方がいきなり高齢者になっているような気がしますが、65歳からなんです。その高齢者の中で認知症の方はどのくらいいるかということが、統計で先ほど近くですね出まして、以前までは305万人ぐらいだと言われてたんですが、実質の数が実は462万人、軽度の予備軍が400万人いるというふうに言われています。この認知症の462万人の中の独居、自分で考え決断することができない、そういう認知症の人が43万人も一人暮らしでいるということなんです。すごい社会になっているなというのが感じるのではないかなと思います。介護が必要となっている人がそれだけ多くいて、また認知症の人が多くいて、そしてこういう統計もあります。平均寿命と健康寿命というのがあります。男性はだいたい健康がだいたい70歳ぐらいで終わるんです。そこからは介護が必要なんです。その年数は約9年です。女性はというと まあ、ズーズーシートなんていうとちょっと女性に嫌われるあれで怒られますから、女性はですね長生きできるんですね。まあ86歳までですが、まあ平均すると73歳まで元気でいられるというふうに言われています。これ平均です、ね、ですから60代にねいろいろと旅行に行きたいという気持ちが十二分に分かりますよね。そして、介護が必要とする年数というのは約 12.68 年ということになっています。高齢者になるといろいろなところがガタが来て、そして介護が必要となる、それは約10年9年から12年もかかるというのが現状なんです。ですから、まあ高齢者の問題というのはそういう意味では坂道を転げ落ちるように死を待っていく、まあ、そういうふうなイメージを持つことが多くあるんじゃないかなと言えます。この要介護の高齢者や、まあ、それに対するフォローのために介護があるという認識が今私たちにあるのではないかなと思うんです。この介護あるいは年金あるいは医療、これにかかる国の予算っていうのを知ってますでしょうか。実はそれが統計があります。平成24年度の国の一般歳出、一般的に言われるのはですね、歳出としてはここまでがその歳出なんです。この歳出の約 52% がその社会保障ということなんです。国の一般歳出の中の社会保障費っていうのは実は 52% 半分以上を占めているってことなんです。生活保護も含め介護保険も含めすごい数なんです。このお金実はもっともっと削ったら国が豊かになるんじゃないかというふうに言われているんです。それはそうですよね。半分もかかっているんです。なぜこんなお金をかけてまで高齢者のケアや障害者生活保護をしていかなければならないんでしょうか。なぜケアが必要なんでしょうか。そんな疑問を持ちながら今日教会がもっと同じように献金をケアのためとかそうではなくてもっと違う方向で使ったならばもっと豊かになるんじゃないかと思いながら、なぜ教会はケアをやはり考えていかなきゃいけないんでしょうか。そんなことを考えながら今日は、学びを深めていけたらというふうに思っています。そこで今日は一つ、私がケアマネージャーをしている時に出会った事例を通しながら考えていきたいと思います。じゃあ庄司さんいいでしょうか。読んでいただけますでしょうか。こんな家の人でした。
事例1、吉尾さんの例は60歳であって要介護4、自宅で一人暮らしです。吉尾さんは生活保護受給者で、過度の妊娠による肝硬変をはじめ高血圧、糖尿病、そして脳梗塞の後遺症を抱えています。初回訪問、吉尾さんは一人古びた途端の小屋にいました。玄関を開けるとタバコの煙と糞尿の一臭、6畳1間の家は脱いだままの服やゴミが散乱し隙間風が吹いていました。ボロボロの布団がかかったこたつの上には山盛りのタバコの吸い殻と焼酎の瓶。吉尾さんは万年と溶かしたこたつの中に身を横たえていました。痩せた身体、こけた顔、ぼうぼうのひげ、近寄るとアルコールの匂いがしました。アルコール依存症と後に分かりました。そして何年もお風呂に入っていないために悪臭がしました。しばらくするとうんこが出そうだと言われ、トイレではなく古新聞を敷き、こたつの中でふんばりに入れ、おむつはなく糞尿垂れ流しで床は抜け落ちそうでした。要望を聞くと、お尻の床擦れが痛い、 訪問入国を進めても行ったのは了解しますが、当日いらないと言います。体調不良が続いても酒タバコをやめず、一段と体調を崩します。夜時々友達がお酒を持ってやってきて、みんなで夜中までいつ見て飲んでいるのです。うるさい、嫌なら帰れ、俺は構わないと言って続きました。この暮らし、この行動、そして吉尾さんが理解できませんでした。打つ手が見えず、お手上げになりました。
ありがとうございます。まあ、これは特別ではありません。私たちの社会は本当にこういう生活をしている人たちがたくさんいるんです。今社会はどうなっているのか少し見てみたいと思うんです。生活保護受給者世帯数としては152万人、受給者は210万人を超え、戦後最悪です。これは2012年3月時点です。貧困率は 16%、 6人に1人が貧しいという状況なんです。給与も下がり続けています。平成13年からずんずんずんずん下がり、10年間で約50万円のそれぞれの給与が削減され、平均的に下がっているというふうに言われています。大きな大きな貧困の中に多くの人が置かれているんです。それも多くが高齢者です。高齢者、2010年の国勢調査によれば女性の5人に1人が一人暮らしです。65歳以上ですね。男性は10人に1人が独居です。そしてその中の女性の2人に1人は年間所得が150万円がないんです。月12万5千円程度しかももらっていないんです。もしもの時があった時にはもう大変なんです。エアコンを買うことも大変で、今私の多くの漁師さんはゲップで買っています。2013年の内閣府に調査によれば、55歳以上の男女は孤独死を身近に感じるのが約 17% と出ています。高齢者は実は今貧困にあえいでいるというのが実情なんです。同じように吉尾さんのようにアルコール依存症の人はどのくらいいるのか、それは治療の必要な人、今現在は80万人です。しかし疑いのある人は400万人だというふうに言われています。自己破産者はどのくらいなのか、統計を見てみますと10年間で約150万件、100人に1人が自己破産しています。予備軍はもっともっといます。住宅ローンの破産者は20人に1人です。たくさんの人たちが生活に苦しみ破綻に追い込まれているんです。うつ病の人はどうでしょうか。ずんずんずんずん増えています。病院に通っている人がもうすでに100万人を突破しているんです。社会全体が貧困と社会的な孤立の中に今置かれている。これが私たちの住む社会なんです。そういう人たちが教会に来ているでしょうか。助けを求めているでしょうか。私たちの周りには実はたくさんの困っている人が多くいるんです。でも困っている人は最初から困っているから助けてくださいという人はいないんです。みんな恥ずかしく 自分はできない人間だという烙印を自分に押さないと言えないんです。だからみんな隠して生きているんです。見えないようにして生きているんです。そういう社会に今私たちはあるんだということなんです。それは今だけではないんです。未来も実は悲惨なんです。2006年に実は生まれる人と死ぬ人が逆転しました。多くの人がこれから死んでいきます。そして生まれる人が少なくなっていきます。1年間で160万人の人が死に、2030年にはですね、生まれる人が79万人しかなくなります。いなくなります。つまり倍です。2人死んで1人が生まれるというふうな社会になっていきます。高齢者が多く、そして死んでいく社会になっていきます。高齢者化率も上がっていきます。そして人口も減っていきます。その統計を少し見てみたいと思います。高齢者化率、65歳以上はここにありますように2060年、もう皆さんも生きてないかもしれませんが、約 40% の高齢者率になります。10人のうちの4人が高齢者となります。人口は減っていきます。人口は8600万人に下がっていきます。そしてそれを支える人たちはどうなっていくのか。1990年バブル絶頂の頃は5人に1人で年寄りを支えていました。高齢者を支えていました。それが2025年団塊の世代が75歳になるときに 1.9 人、2人で1人を支えなければいけないんです。しかも18歳から60歳までの人が1人と高齢者を支える肩車で支えていかなければならないという社会になっていきます。まさに高齢者の問題は教会の問題へとなっていきます。じゃあ専門職や国に頼ろうじゃないかと思うことがいっぱいあるのではないかなと思うんです。でもそれが頼れないんです。ちなみに埼玉は75歳以上の高齢者率、化率がですね、実は都市部で一番これから増えます。2010年には58万人しかいませんでしたけど、埼玉県はこれから15年で倍になります。これは、千葉、神奈川、東京、大阪、名古屋、大都市圏の中の一番多い数字になっています。埼玉は一番高齢者化率が高くなる都市部です。国は力を失っていきます。生産者の年、人口が減っていき、国内の総生産が下がっていきます。そして年金、保険の低下を招いていき、縮小社会へとなっていくのがこの実情です。じゃあ家族で支え合おうと思いますが、これは、平成19年度の、4年前の統計ですけど、高齢者の世帯でどうなっているかというと、独居が 22% もいるんです。老老世帯が 30%、 これで 52% なんです。つまり、そして、親と子のですね、これを入れると 70% 以上が介護力がもうないんです。介護ができない家族構成になっているんです。そしてじゃあ介護職員頼もうと思いますが、実は介護職員が不足しています。約事業所の 53% が不足しているんです。じゃあいい人がいるかというと、そうでもないんです。人がいないだけじゃなくて、 いい介護職員が確保できないって言われています。つまりこれからは介護は悪い質のあまり資格のないそういう介護職員が増えて、しかも介護不足が生まれるよって言っています。今特別養護老人ホーム約9割が無資格です。そんな人たちが働きながら介護を受けなければならない、そういう現状です。20世紀には家族が助け合い、地域が支え合い、そして会社が支えていたという社会でした。しかしそれが今は家族が支えられない、地域も崩壊している、そして会社も終身雇用が減少しています。無縁社会というものになっています。そういう中でじゃあ国はどうなのかっていうと、実はこの平岩さんの時、平成5年から国は方針を変えたんです。自己責任を原則とする市場社会に変えていきますというふうに決めたんです。ですからこれからますます国は市場原理を使って自己責任で介護さまざまなものをしていってくださいという方向になったんです。そして社会保障をどこに回すのか、じゃあ高齢者に回してくれるんだろうと思うんですけど、そうじゃありません。税と社会保障の一体改革の目玉は高齢者ではありません。子ども政策です。なぜならばこの国を背負うのは年寄りではなく子どもたちなんです。だから子どもに投資をしていくんです。それが今の状況なんです。なぜか、その原因はもう分かっています。それは新自由主義という中なんです。経済優先、そして小さな政府、自己責任、自助努力を求める、そういう社会構造なんです。そして能力のある人が勝ち残れるように、弱肉強食であり成果主義の社会なんです。そして確率的で効率を求め、経済的豊かさを優先していく社会になっているんです。そこから格差社会、孤立化、利己主義の拡大が広がっているんです。それが今社会であり、実は教会に浸透しているというのが問題なんです。教会で必要な人はどんな人でしょうか。まあ、極端に言えば若い人が必要です。まあ、これは露骨ですけど、これは本当に牧師会に出れば出てきます。もちろんお金のある人を求めます。社会的にしっかりした人を求めます。そして従順な人を求めます。看板にはこう書いてあります。全ての人を歓迎します。でも本当に歓迎する教会はここにしかないんです。それが今の現状なんです。つまり市場社会の中に教会もあるんです。そのことに気づかないことがまず教会が病んでいる、私はそう思うんです。福祉という言葉を知っているでしょうか。これは大変に有名な言葉です。でもこの意味というのはなかなか理解できません。福祉というのはただお世話をすることではないんです。福祉の福というのは示す辺なんです。死も示す辺なんです。これは神を表す言葉なんです。福祉の福は神の恩恵によって豊かに恵まれることなんです。福祉の死は示す辺ですから、神がそこに足を止めていることなんです。つまり福祉とはそこに神様が足を止め豊かに祝福を与えていることなんです。それが実感できるようになる、その支援をすることが福祉なんです。これができるのは教会だけなんです。 その教会がどうでしょうか。その福祉を忘れていているのではないかなと思うんです。今社会福祉を取るときに必ず習うことがあります。それはどんなことかというと、それは教会というのは社会の中でどんな意味があるかというと、まあ困ったときには教会、宗教団体を利用しなさいというふうに言われています。家族や親戚、友人、そういうのも必要ですよ。でも何か困った時には必ず宗教団体にも協力を得なさいよと教えているんです。社会の中では教会はケアをするところだというふうに言われているんです。さあそんな中で私たちは教会というところが今社会の中で必要とされていると私は思っています。ケアを教会に求められている、そういうコミュニティ、共同体が今必要なのではないかなと思っています。教会のこの高齢者のことは問題ではないんです。問題とは期待と現実のギャップです。私たちは問題とするならば何かを期待しているんです。課題ならば現状からあるべき姿に近づけることなんです。私たちは高齢者の問題をどっちにするんでしょうか。問題とは期待と現実のギャップなんです。何かを期待するとそこに問題が生まれます。もっと活発的な教会でありたい、もっと豊かな教会でありたいという時に高齢者の問題は期待とギャップが生まれます。しかし課題とするならば、それはあるべき姿、本来あるべき姿へと戻ることなんです。高齢者の問題は、高齢者のことは問題じゃないんです、課題なんです。この高齢者の課題を通しながら本来教会とは何に大事に立っているのか、そこを問われているんです。そこの認識に立ちながらこのケアのことを考えていかなければならないんではないかなと私は思うんです。さてそんな思いを持ちながら2つ目に行きたいと思います。じゃあキリスト教福祉って何だろう。実は人間の材料、この体というのは約ホームセンターに行けば3000円程度で作れるんです。それがどうして価値があるんでしょうか。地球よりも重たいんでしょうか。価値が、今日は録音してますから名前言いませんが、発達心理学者の大家であり元お茶大の学長である H さんです。私はこの方の介護をしました。人間は最後まで発達していくという彼は訴えていました。少年記を書いた奥さんのご主人です。また戦後21人の会社から世界のこの会社に変えた創業者であるこの方の介護もしました。総資産3000億円です。金があるって頭がいいってすごいなと思ったんです。私もこの社会は人間の価値はできること、そしてそのことによって持つことができます。それが社会の基準です。でも教会はそこにいるということの証しがあるんです。この方も倒れただの老人になりました。そして今この方も介護が必要な状態になっています。教会は 何を持っているか、何ができるかではなく、神の似姿だからこそそのままで尊いんです。そして神の愛の対象者だからこそ価値があるんです。そして神の憐れみの対象者なんです。だからそのままで価値があるんです。たった材料費3000円のものが、神が命を懸けるほどの価値がある。そこに人間の価値を教会は置くんです。できることや持っていることに価値を置かないんです。社会と同じになったら教会は教会ではなくなっていくんです。キリスト教福祉、それは人を人間にする活動なんです。教会が大事にしているものは何ですか？それは強さですか？いえ、弱さです。成功ですか？いえ、苦難です。苦しみです。人間はそこにこそ価値がある。それが教会のメッセージではないでしょうか。つまり苦難と死に積極的な意味を持つ、これが教会なんです。フランクルは言いました。苦難と死は人を無意味にしませんよ。苦難と死こそが人生を意味あるものにしますよ。そうフランクルはおっしゃいました。神学者であるパウロ・テリヒはこう言っています。人間は苦しみ惨めを本来担っていると言っています。つまり人間というのはいつも苦しみ惨めさを抱えながら生きている。それが私たちの姿だよと言っています。そして死はただの意味のなくなることではないんです。教会は死に素晴らしい積極的な意味を持って私たちは捉えているんです。この苦難と死を意味あるものとすることができるときに、初めて人が人間になっていくことができるんです。それを持っている、価値観を持っているのが教会であり、そしてその現在進行形にあるのが高齢者なんです。いろんなものを失っていきます。体のこと、また社会的なこと、さまざまなものを失いながら苦難し失望し、そういう失望を通して本来それでもなお大事なものは何か、それを提供できるのが教会なんです。さあ教会は何をすることが今求められているんでしょうか。それは一人一人の孤独な部分を個性やユニークさ、それを見ていくということが教会には求められています。一人一人あなたはあなたでいい、そしてそのユニークさこそあなたは価値があるんだということなんです。そういうケアを求められているんではないかなと思うんです。あの先ほど庄司さんが読んでくれたあの吉尾さん、吉尾さんはあのあと、私はある時訪問しました。その時に便失禁だったんです。便だらけだったんです。その便の姿を見て私は初めて彼のおむつを交換したんです。おむつをつけたんです。その時にお尻を見たんです。そのお尻を見た時に真っ赤に腫れてたんです。私は手袋をつけ、エプロンをつけない、なかったのでつけないで、私も便まみれになりました。でも彼はその時初めて自分の人生を語ってくれたんです。 それは自分が仕事で 職を失ったこと、息子を亡くしたこと、やけになって借金だらけになったこと、そして家族が崩壊したこと、そういうことを話し続けてくれました。その時私は彼を初めて知ることができたんです。私たちは高齢者に対してまずその人の思いを聞いていくことなんです。そして歴史を聞いていくことなんです。そうやって支えていくことが大事なんです。教会はいつも何をするかというと、それは正解を与えようとします。必要なのは分かってくれる人なんです。今自分がどんな状態で苦しんでいるのか、それに耳を傾けてくれる人が必要なんです。なぜ教会はそこまで苦しんでいる人を助けなきゃいけないのか、苦しむところに関わらなきゃいけないのか、それは ここにあります。私たちは体のこと、生活のこと、人生のことで苦しみを受けます。それをパッションと言います。それを通して実はザ・パッション、キリストの受難と復活を味わうことができるんです。一人一人が抱える苦しみ、その苦しみとイエス・キリストが受けた苦しみの根源である、そのザ・パッションと重なるんです。その痛みがあの2000年前に終わったんではなくて、今も私の中に生きることができるんです。そこにつながっていくんです。だからこそ苦しみに寄り添っていくんです。そしてその苦しみがキリストの苦しみと重なっていけるように、そこに重なっとくときに初めてその苦しみの意味、本質、価値を見出すことができるんです。高齢期はまさにその連続なんです。キリストに出会う、キリストの受難に出会う連続なんです。そしてそこに出会ったときに初めて価値を見出し、そしてイエス・キリストを救い主として、癒し主として受け入れることができていくんです。教会はどうしても教理への入信と組織への帰属を求めがちになります。この教理を信じなさい、教会へ入りなさい、そして神につながることを求めます。でももう一つ僕はルートがあってもいいんじゃないかなと思っています。それは多くの人が生きる意味を求めています。高齢者でこれから私の生きる意味は何だろうかって悩んでいる人がたくさんいます。なんで私はこんな年老いてまで存在しなきゃならないんだろうか、そしてなんで死んでいかなければならないんだろうか、そういう苦しみを寄り添っていく、パッションを共にしていく、その時に神に出会うという道があるのではないかなと、私自身は活動を通しながらそう思います。さまざまな方法で神につながることができる、それが教会の働きではないかなと思うんです。そのようにして苦しみに寄り添うということの大事さがまず一つここにあります。じゃあ苦しみに寄り添うだけでいいのか、教会はそうではありません。もう一つは 未来を作っていくということも求められます。それは何らかの役割を持つということです。高齢者は仕事、社会的な仕事を失っていきます。でも教会にはたくさんの仕事があります。奉仕があります。社会からまだ必要とされます。そういう場を通して実はまだまだ役割が与えられ、そして自己を超越した神様へとつながっていくことができるというふうに言われています。これ私が言ってるんじゃなくて、マズローという人がそう言ってるんです。役割には3つあります。1つは何か行動することで役割を持つことができます。掃除をするとか給仕をするとか、さまざまなことですることに役割があります。でも2つ目にいることで役割もあります。お母さんとして、お父さんとして、いろんなまあさまざまなつながりを通していることの役割があります。でも教会はそれだけではありません。あるという役割があります。その人がいることで何かほっとするな、優しくなれるな、そういうあるということの役割があります。そうやって3つの役割をしっかりと一人一人に提供していくときに、それを通して神様を崇めて明日を生きることができていきます。それが希望というものを作っていくのではないかなと思うんです。私たちのところにはたくさんの引きこもりの子が来ます。精神疾患の子も来ます。たくさんの認知症の人ができないことを結構何でもやってくれます。認知症の人が包丁だって研げます。いろんな子育てだって、お料理だって、いろんなことをしてくれます。そんないろいろな役割を通してまだ自分には生きる意味があり、またやるべきことがある、そして神様に出会うチャンスがあるということが言えるのではないかなと思うんです。この私も日本キリスト教団の保育園で必要とされました。ボランティアを通して生きていっていい価値がある、まだ私は世の中に見捨てられていない、そういうことを子どもたちから感じて今があります。なぜ役割が必要なのか、それはこのインテグリティ、統合とか統一、一つにまとまるっていう言葉があります。一人一人の役割は一人一人が死んだら終わりじゃないんです。一人一人の役割はどこにつながるのか、それはいろんな人生を経て一つの場所、それは神に統一されているんです。だから一人一人がユニークでいいということが分かるんです。これはパズルのワンピースと同じなんです。だからユニークじゃなきゃいけないんです。これは私が言ってるんじゃないです。エリクソンがそう言ってるんです。障害発達論の大家であるエリクソンがそう言ったんです。一人一人はいろんな形で経て役割を持ち、神様のデザインの中に統一される、その一人になっていくというふうに言われているんです。そういう意味では教会は人を人間にしていきます。そんな中で教会は私たちはどんなことをやっているのかを紹介したいと思います。川崎というのは、まあ、この埼玉の埼玉市と同じぐらいの人口を抱えています。約145万人です。その中で私たちは中原区というところに住んでいます。約24万人の場所です。近くには富士通や NEC やさまざまな大企業が多くあるということになっています。JR 武蔵中原駅の近くで歩いて3分ぐらいの場所です。 IT サービス市場のシェアの国内首位の富士通がドデーンと大きくある町です。そこに ホットスペース中原という場所と、そして教会という場所が同じようにしてあります。日曜日は教会、他の日は福祉の活動をしています。約30名の方が礼拝に出席して、このような障害やさまざまなものを抱えた人たちが集まっています。ここの教会は一坪、1200万円ぐらいの、場所です。約40坪ぐらいのところです。そんなところで何をするのかというと、福音を私たちは語るのではないんです。実は福音を分かち合うということをします。私たちは福音を分かち合うことをホットスペース中原のミッションにしています。伝えることではないです。一緒に生きる中に福音を分かち合っていくということです。私は福音というのはインテグリティという言葉に、私はグラデーションという言葉に私は捉えることができるというふうに思います。グラデーションです。つまり最初はイエス・キリストが見えないんです。でも入り口は苦難や困難を通して交わる中でだんだんイエス・キリストが見えてくるんです。最初から見えないんです。でも苦難を通して徐々に黒くなっていくんです。信じるか信じないかになるんです。だんだんイエス・キリストが見えてくるんです。それが私は福音だというふうに思っています。そこで私たちは高齢者の働きや障害者の働き、子育ての働き、教育の働き、権利擁護の働き、そんな働きをしています。皆さんの資料の方にお配りしてある通りなんです。もちろん借金だらけです。教団からの反対がたくさんあります。でもその中でやっているのが私たちです。たくさんの笑顔があり、そしてたくさんの分かち合いがあります。訪問介護もやり、またたくさんの子育てで困っている人たちと共に生きています。また知的障害を抱えた人たちのグループホームも運営をして共に生きています。その障害者たちに私たちは共に生きることを学ばさせていただいています。またパーキンソンを抱えた人たちの当事者の団体も立ち上げて共にフォローをさせていただいています。そして教会とそれらが統合しながら福音を分かち合うというミッションを今しているということなんです。さあ、そのために私たちはどんなことを心がけているか、またそれをちょっと見てみたいと思います。これは私の先輩の稲垣が、教会は社会の中でこうあるべきだと示したものです。教会、まず行政というのは、この図はですね、集団と個人、そして、自己と他者というところで、私と、国家の間に、親密っていうのは、内々のところですね。で、公共権っていうのは、公共の場所、これは国家ですから国家は変えられませんから、行政というのは、こんな場所にいるだろうというふうに言われています。企業というのは集団の中で、公ですけれど、こんなところにいるだろうというふうに言われています。 NGO、 NPO 法人は他者のために公的な場所にいるというふうに言われています。公共権というのはいろんな価値観を持った人がいろいろな価値観の中で生きていきながら、自分たちの価値観を伝えていくというところです。じゃあ教会はどこにあるかというと、教会は実は親密権、つまり内向きの中にあるというふうに表現されています。 でも教会はこの内々からもっと公共の社会の中で共に生きることが今求められているのではないかと稲垣は言っています。私もそう思うんです。そのチャンス、後期は、それは高齢者の問題です。高齢者の問題を共に生きるときに社会は教会を必要としているんです。そして教会でしかできない解決があるということなんです。私たちの働きは確かにたくさんの働きをしています。でもそれは15年前、たった一人の私の小さな願いから始まったんです。同じように今日本で一番大きな福祉事業団、それは聖霊福祉事業団です。それは一人の日本キリスト教団遠州栄光教会の前身であるこの教会の長谷川保によって起こされました。今日本一です。従業員数が1万人います。それは小さな教会の一人の人によって始められました。雲中社ももちろん神奈川豊彦先生の働きで始まりました。旧制軍も同じようにして教会の働きから始まりました。そして牧之原山本学園は日本キリスト教団の牧之原、神原教会の一人の長澤先生という牧師によって始められ、たくさんの事業が行われているんです。一粒の麦、一人の思いが必ず結実、それもしかも教会で始まっているんだと思います。なぜか今必要かというと、実はこれは時代の背景もたくさん加味しています。実は教会と福祉の関係というのは2000年を境にして変わっています。戦後の福祉というのは国が担っていました。戦後の教会は教会活動から福祉を切り離し、切り捨てたというふうなことも言えますが、教会やキリスト者から福祉に対する関心や参加は乏しくなっていったんです。戦前の福祉の先駆者はほとんどクリスチャンなんです。戦後になって教会から福祉の活動が外されていったんです。国家が担ったからもう教会は担わなくてよくなったんです。でも今度は福祉制度が変わったんです。2000年から高齢者は介護保険、障害者は障害者相互支援法という法律に変わったんです。つまり宗教法人でも可能となったんです。でも福祉を伝道の道具にしないという条件があります。教会というのは2つの宣教の意味があります。日曜日にしっかりと御言葉を取り継ぐということです。でもそれだけでは片手落ちなんです。もう一つは社会の中で活動していくってことです。それが担われている、そういう時代に求められていますし、この高齢者の問題というのは宣教、狭い意味の宣教と御言葉を取り継ぐということと社会の中で共に生きるということが今求められているのではないでしょうか。私たちそれをこの埼玉地区でも何かできることがないでしょうか。どんなことを課題を抱えているでしょうか。あるいは祈りと御言葉を伝えるだけではなくて、同時にケアを何か高齢者のためにできることはないでしょうか。そういうチャレンジを第一歩を始めてみることが必要なのではないでしょうか。キング牧師があの大きな集会を開き、そして世界を変えました。そのキング牧師がこう言葉を残しています。この世でなされたすべてのことは希望によってなされた。第一歩を信じよう。階段すべてを見る必要はない。とにかく最初の一歩を踏み出せ。希望を持たないと始まらないんです。信仰、希望、愛、私たちはこれを持って ケア、高齢者のこのケアっていうのを良い伝道の機会、そして良い神の国を作る第一歩としていくことが求められているのではないかなと思います。まあ、そういう意味で宣伝になりますが、人は命だけでは生きられない、福音がなければ生きていけない、私はそう思います。さあ、この中で皆さんはどんなことをそれぞれの教会でやっていこうと思ったでしょうか。そのチャレンジが与えられたならば、今回のこの機会は、私も意味があったのではないかなというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。